ミテンスタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストはスポーツトレーナーでありゴルフインストラクターでもいらっしゃいます萩原克己さんです。こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、萩原さんはスポーツトレーナー兼ゴルフインストラクターということで、現在は某スポーツクラブでゴルフインストラクターとして活動していらっしゃるということでございますね。学生時代は軟式テニス関東大会全国大会に出場経験ありということで、大手ゴルフショップで25年勤務し、クラフトマンとしてソフトバンクの秋山選手、秋山監督ですね、小久保さんなどのゴルフクラブをずっと改造していたというと、クラフトマンだったということなんですけれども、はい、現在はインストラクターということで、今日はまあ、どういう経緯でまた森部先生とのご関係、そういったお話を伺いたいと思います。はい、はい、よろしくお願いいたします。
そうですね、ずっとまあゴルフショップでゴルフの用品の販売をもともとしていたんですけども、
はい、
このそのスタッフ、そのゴルフショップのスタッフの中でとしてもその改造するスタッフが必要ということで、
はい、
でまあ僕が選ばれまして、
はい、
でまあずっとクラフトマンとしてですね、改造、まあ、修理をしていました。
はい、なるほどですね。どちらかというと製作者というか職人さんというイメージがあるんですけれども、はい、もう最初からはそういうふうな製作の方に興味があって、
特にそれはなかったんですけども、最初はずっともう販売だけだったんですけども、はい、中でどうしてもその修理改造する人員が必要ということで、まあ、研修といいますかね、練習を重ねて、はい、それでそういう、まあ、社内資格なんですけども資格を取ったという形になります。
すごいな、はい、僕ねですね、こういうこうゴルフとかのクラブってものすごく緻密じゃないですか、
うん、
ものすごい技術が必要だと思うんですけど、
いややっぱそうじゃないですか、
当
然ですよね。
どのくらいの期間でそういうあのクラフトマンになれたりするんですか。
そうですね、あの僕がいたショップに関しては一応研修っていうのが大体3年から4年やりました。
おー、
はい、
結構長い時間かかるというかです
ね、
はい、しっかりその技術を、
はい、
で具体的にどういうことをやるんですか。
それ、はい、まあ、あのゴルフのクラブっていうのは、まあ、知ってる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、ゴルフヘッドと言われるその頭の部分と、うん、シャフトと言われるこの棒の部分と、はい、それを、まあ、接着されてるんですけども、
はい、
まあ、特殊な接着剤で接着されてるんですけども、はい、そのシャフトと言われる棒の部分が仮に例えば折れてしまった時に、
はい、
それをまあ今ついてた折れたやつを抜いてまた新しいのを装着したりとか、
はい
はい、あとはまあ先ほどありましたけどもパワーヒッターであの野球選手であったりとか、はい、普通の人よりもかなりその能力が高い方ですと、
うん、
そのシャフトといわれるその棒の部分が一般的に売ってるのですと全然合わないので、
はい、
やっぱりそれをパワーヒッター用に別のやつ改造して入れ替えるわけですね。
は
い、そういうのに、まあ一般的に言うと普通まあ、大手のメーカーさんに出して直してもらうと1ヶ月とかかかって直してもらうんですけども、
はい、
まあ、僕らはそこの場でまあ30分1時間で直すっていう形です。
ほう、
はい、30分1時間、
はい、
やっぱ匠の世界ですね。
そうですよね、完全に匠の世界で、そういったあのゴルフのですねショップの方のスタッフとして25年、
はい、
経験された後今度ゴルフインストラクターになろうと思われたんですか。
はい、そうですね、まあ、そのショックを退職してからですね、
はい、
まあ、どうしてももともとスポーツの仕事が好きで、何かしらやっぱり次の仕事もスポーツに携わりたいなっていうのはずっと思ってたんですけども、なかなかやっぱり販売、ゴルフショップで販売とゴルフクラブの制作という以外の仕事をしてなかったので、やっぱりスキルが足りないなと思いまして、はい、で、まあ、いろいろ調べたり、まあ、再就職活動してる中で、
はい
はい、まあ、自分自身のスキルアップのためにまあ、ハローワークで正直紹介されて森部先生と知り合ったっていう形になりますね。
ハローワークで森部先生のこれは NCCA をご紹介いただいたという、
はい、はい、どうしても僕はやっぱりスポーツにちょっとこだわってたんで、
はい、
何かしらスポーツの仕事を探してるときに、
はい、
もうこういう講座があるからぜひ受けてみたらどうだって勧めてあえて、はい、でその時に初めて森部先生と知り合ったような形になります。
はい、森部先生この講座というのはどういう講座なんですか。
これはですね、
はい、
求職者支援訓練といいまして、
はい、
まあ、講座は毎回ちょっとずつ、まあ、タイトルも少し変わったりはするんですけど、おおむねスポーツトレーナーとかスポーツインストラクターとかパーソナルトレーナーとかですね、うん、そういったその運動を指導する、まあ、運動の中でも特にトレーニングの指導をできる人を育成するという講座なんですね。まあ、半年間で600時間超の、訓練をやって、
はい、
資格を取っていただくというようなものであります。
それに飛び込んだわけですね。
そうですね、はい、
なるほど。でもそれって25年間勤めた後 ね、こうすごくここ清水の舞台が飛び降りるじゃないですけど、はい、かなり勇気のいることかなと思ったんですけども、はい、やっぱりそこは覚悟がおありだったんですね。実際に NCC のこう授業はどうだったんですか。
そうですね、まあ、1日、6時間の、
はい
はい、半分が、まあ、座学で、
はい
はい、まあ、スポーツトレーニングの先ほど先生が言われてたその理論とか、
はい
はい、まあ、人体解剖学だとかいろんな生理学だとかそういう、まあ、座学を勉強して半分は実際自分たちがそれをトレーニングをやってみると、
はい
はい、で、まあ、仲間内で、
はい、
その教え合うというのを一応、はい、実践をするというので、まあ、600時間を超える、はい、講座だったんですけども、はい、
なるほどですね。座学もですけれども、はい、NCCA の場合はその実践といいますか、要は筋トレもあるんですよね。
筋トレもありますね、筋トレで、それからまあ体幹のトレーニング、
はい、
それからまあ中にはですね、そのサッカーとか野球のようなこう、はい、もっとこうダイナミックな動きを要求されるような、
はい、
競技の指導者になる人もいますので、うん、中にはそれこそアジリティトレーニングって言ってですね、敏捷性のある動きとかそういったことも入れたりとかしますね。結構タフですよ。
そうですか、はい、実際その萩原さんがあの入られた時っておいくつぐらいだったんですか。
僕がその時入ったのは44
です、ね、あ、そうですか、
はい、
周りもそのくらいの方はいらっしゃったんですか。
はい、一応30人の、まあ、同期生がいる中でいうと、僕が男性ではもう最年長でした。
あ、そうですか、
はい。
それまでは結構トレーニングとご自身でされてたんですか。
はい、まあ、あのゴルフショップでゴルフをしてただけだったんで、正直筋トレっていうのはほぼしてなかったですし、うんうん、学生時代も、ね、あの一応テニス、軟式テニスではやってたんですけども、うん、筋トレというのはほとんどしてなかったです。
そうなんですね、はい、実際じゃあその NCCA で筋トレしてみてどうでした。
かなりきつかったです。
本当ですか。
はい、もう全然ついていけなくてですね、最初のもう1日目、2日目からもう筋肉痛で動けないんです
。そうですか、
はい、
それも克服して。
そうですね、
はいはい、どのように克服されたんですか。
うん、やはりあの同じ同期の中でもですね、もうすでにあのここの森部塾でも来たことあるあのヨガのインストラクターの方とかですね、
はい、
あとスポーツトレーナーの方、同期の方でも実践で働いている方も結構いらっしゃったんですけども、僕の場合はもう全然そういうトレーニングというのはもう全くゼロの状態で入りましたので、それでまあ 年齢が一番上ということもあったんで、はい、まあ、全然ついていけなくてですね、じゃあこれじゃもうダメだということで、
はい、
もう自分で自主トレを一生懸命始めて。
自主トレ、
はい、
どこでやってたんですか。
そうですね、まあ、講座が始まるのがいつも朝9時ぐらいからだったんで、はい、まあ、僕家正直その講座をやってるその教室からは一番家が遠かったんですけども、一番早く出て、
はい、
で朝30分以上必ずもう自主トレしようと。
お、
はい、でお昼休みも1時間ちょっともう取っていただいてたんですけども、
はい、
もう15分で食事を取って残り30分以上は筋トレしようと。
お、
はい、で4時前ぐらいに講座が終わるんですが、それ終わってからももう必ず自主トレしようと、朝昼晩必ずやるようにはしました。はい、
すごい。それをほぼ半年間ですか。はい、
もうついていけなかったのが悔しかったんでですね、
そうですか、
ずっとやってました、はい、
すごいですね。その結果もうついていけるようになりました、途中。
そうですね、後半はもう全然問題なく、
はい、
はい、
なるほど。体もだいぶ変わったんじゃないですか。
はい、そうですね、まあ、講座が終わった後にですね、まあ、卒業式といいますか修了式というのを先生を中心として、はい、あの講師陣の方にやっていただくんですけども、その時にもビフォーアフターじゃないですけども、講座前の時に、まあ、いろんな体のサイズを測って、
はい、
で講座終了後の時にまた体のサイズを測るんですけども、それが一番変わったということで、ビフォーアフターが一番、まあ、使用前使用後じゃないです
けど、はいはいはい、
それが一番良かったというので表彰していただいたのはすごく嬉しかったです。
すごいですね、
は
い、
筋トレは裏切らないですよ、
ね、やった思考ですね、はい、これね、
やった思考です。
あ、素晴らしい、はい、でその後 NCCA 終了した後、はい、でもすぐにそのインストラクターとしての仕事がすぐスタートできたんです。
そうですね、はい、やはりまあ、自分自身の中ではやっぱり、うん、同じようにスポーツに携わる仕事を NCCA 終了後も一生懸命探してはいたんですが、
はい、
やっぱり見つかるまでの間は少し何ヶ月かかかってしまったんで、その間はですね、一応先生のもとでまたさらに勉強させていただきまして、はい、役員の BMS の方で、
はいはい、
しばらくの間は先生のクライアント様に対するその指導を横でもずっと見て勉強させてもらいました。
へー、はい、それをこう受けて、はい、まあ、先生の技術とかをですね、はい、見て盗ん で、
はい、
でその後今現在ですね、はい、インストラクターとして活動していらっしゃいますが、はい、知る前と知った後で、たくさん変わったことあると思うんですけども、具体的になんかいくつか。
そうですね、
ですか、
はい、やっぱりゴルフっていう道具を販売してたのから今度は技術的な部分になってくるんですけど、やっぱり技術でこうした方が例 例えば右に曲がりにくいですよとか、はい、こうした方が距離が出ますよとか、いろんなアドバイスをもちろんお客様にするのにあたって、うん、体のせいでかなり制約があるところが結構あるんですね。具体的に言うと、はい、あの年配の方ですと体が硬くて、うん、どうしても体が回らないってよくあったりとかですね、うんうんうん、はい、どうしても筋力が足らなくて距離が出ないとか、うん、そういったところはどうしても技術的な部分であるんですけども、うん、それをやっぱり僕たちゴルフのインストラクターの方はこうした方が飛びますよって、もちろんアドバイスはできます、うん、こういう打ち方をしましょう、こういう打ち方をしましょうっていうのができるんですが、体の動きが制約でどうしてもできない方はかなり多くいらっしゃいます、うん、はい、そこはやっぱりあの僕のようにそのトレーナーの勉強した人間の方が、はい、ゴルフのインストラクターだけのゴルフの技術だけを勉強した人間よりはより詳しくクライアントさんにそういう説明ができるからですね、すごく有利にはなってると思ってます、
うん、なるほど、はい、ということは今のように、まあ、ご高齢の方でなかなか飛ばないんだよね、飛ばないんだよねって技術をこう教えてもらうだけじゃなくて、はい、あのお客様の場合は多分ここがこうだからその技術が再現できないので、ご自宅でこういうストレッチをしましょうとか、はい、こういう筋トレをしましょうみたいなアドバイスができると、
はい、そうですね、それはもう僕の、うん、まあ、なんて言いますかね、強みではあると思います。
へえ、はい、最近なんかそういったこう問題といいますか、自分の中で課題を抱えた方とかいらっしゃいました？
多いですね、はい、あのやっぱりスクールに通うってことはその方はやっぱり、はい、あの向上心があるんですね。やっぱりあの巷国道沿いにあるよくある練習場で、うん、ただ一生懸命練習している方ももちろん技術が上がるために練習はしてるんですけども、はい、より専門家のところに来て、まあ、教えを請うっていう場合はその方はすごくやっぱり向上心がある方なんで、うん、やっぱりそういう方はやっぱり伝えればすごく戻ってくるところが大きいからですね、はい、
パフォーマンスもぐっと上がって、はい、なるほどですね、素晴らしい。その方々にもやっぱり筋トレは伝えてらっしゃったりする
んですか？そうですね、はい、筋トレとまあ柔軟性、まあ、すごく大事なところではあるんですけども、うん、やっぱり皆さんやっぱり年齢を気にする方が多くて、ゴルフは唯一あの野球とかサッカーよりも70代80代でも現役でできるスポーツではあるんですけど、はい、やはりそういう年齢の方っていうのは年齢を気にする方がやっぱり多いんで、逆にですね、言い訳にする方が多いんで、はい、でも70代80代でも距離は伸ばせますし、
そうですか、
技術も伸ばせますからですね、
お、
はい、それもやっぱり、先生に教えてもらったその筋トレの部分は大きいですよね。
そうですか、はい、ちなみに70代80代の方でも、はい、距離を出す、はい、ためには、はい、何が大事とか、まあ、どこを鍛えるといいというのあったりしますか？まあ、
ゴルフの場合は一番大きいのはやっぱりそのインナーマッスルとか体幹の部分ですね、はい、体幹が狂うと、まあ、正直腕の筋肉、上腕二頭筋だったりとか、はい、上腕三頭筋、腕をいくら鍛えても、はい、ゴルフのクラブのボールっていうのは強く飛ばせないんで、
はいはい
はい、体幹がすごく強くなることで、はい、まずミート率、スイートスポットに当たるミート率も上がりますし、クラブを大きくするためのその体の芯のコアの筋肉が鍛えられるんでですね、はい、
特にどの動きを、まあ、いくつかも複合だとは思うんですけれども、はい、体幹も、ね、たくさんこう種類があるとは思うんですけども、はい、よく伝えてらっしゃるこう体幹トレーニングがあったりするんですか？
そうですね、
もし今こうゴルフしている方が聞いててですね、はい、ちょっとそれやってみようかなみたいな、こう、
うん、まあ、ゴルフの実際僕いつも受け持っているところは1時間がレッスンなんで、はい、1時間はほぼほぼボールを打っていただくだけなんですよ、
ええ、
はい、でその中で実際ボールを打っていただいているところでご自宅でどういう筋トレした方がいいよという時になると、やっぱり、はい、まあ腹筋を含めたやっぱりインナーマッスル、コアの筋肉の鍛えなんですけどね、体幹のですね、はい、ただ腹筋のやり方というのも先生がこの番組でもよく言ってますけども、はい、一般の人のように足を伸ばして足を支えてもらってただ起き上がる、そういう、はい、プッシュアップ、そういう腹筋では全然意味がないんですよと、怪我がすごくなりやすいので、怪我しないトレーニングの方法は、正しいトレーニングの方法はこうなんですよというそういうアドバイスができるんですけども、
なるほど、はい、そういうのが伝わってるということで、森部先生の教えがですね、生きているかと思うんですけども、
そうですね、ゴルフはでも結果出るの早いですからね、
う
ん、
そうですか、
うん、
ほほほほ、それ筋トレをするとそのミート率が上がるとか、まあ、そういうあのパフォーマンスにすぐ反映できるということです
か？そう、例えば野球とかサッカーとかの場合だとこう相手があってのスポーツじゃないですか、はいはいはい、だからそこにこう駆け引きとかが入ってくると難易度が一気に上がっちゃうんですね。だから単純にこう素振りだけしても全然当たらない人も全然当たらなかったりとかするけど、うんうんうん、ゴルフの場合はボールが動きませんので、自分がブレなければ少なくとも当たる率は高くなるんですよ。
ほうほうほう、
飛ばそうと思ってものすごい勢いでやろうと思って軸がブレるとですね、はい、もう簡単に、まあ、その スイートスポットがずれてしまうので、はい、全然飛ばなくなったり変なところに飛んでいったりとかするわけですよ、はい、だそれが体幹が安定するというだけで間違いなくゴルフは上達をします、うん、第一段階、
はあ、
そうすると、
は
い、おほって思うわけですよ、やってる方に、はいはいはいはい、 それであこの先生の話聞くとすごくいいなっていうことになって、多分関係性がまた良好になって、でお互いに、まあ、向上心を持っているその受講者の方であるからこそ、クライアントさんだからこそ、うん、教える側も熱がこもって相乗効果で多分すごく良くなるんじゃないかなと思いますね。
なるほどですね、はい、そういうことなんですね。ゴルフの場合は今のすごく納得いきました。ご自身のね、鍛錬がすぐにパフォーマンスに反映されるということでございますね。さあということで、ちなみに萩原さん、今も筋トレはなさってらっしゃるんでしょうか。
そうですね、はい、はい、
ご自宅で、
まあ、自宅とあと会社がやっぱりスポーツクラブなんで、
あ、そっか、
はい、もうちょっと空いた時間にちょっとすぐですることができますので、はい、
なるほどですね。ゴルフもよくプレーしに行かれるんですか。
そうですね、はい、まあ、数は一般のお客様と比べたら少ないんですけども、はいはい、プレーは行きま す,
そうなんです、はい、森部先生とゴルフするんですか。
僕ですか、はい、しないです。
あ、それでもゴルフの方のこう指導もできるです
ね。やりますよ。
ですよね、
はい、
それというのはもうやっぱ動きはもう基本同じというか、その何が大切なのかが分かっていれば、
なんて言うんでしょう、ゴルフのこうスコアを出すってことはやっぱできないですけど、はいはい、別にそのラウンド回ったりするわけじゃないですから、はい、ただこう立って構えてこうバックスイングして振って当てるとかいう、 そこだけだったらできます。はい、ただもうそれ以上僕の場合必要ないからです。僕はゴルフで僕が上達しようときはさらさらないので
なるほどですね、はい、はい、ということでございます。じゃあぜひまた萩原さんの、まあ、レッスンを受けたい方はその、はい、まあ、コナミに行く、失礼しました、まあ、この萩原さんのこう Facebook とかで、
はい、
アクセスすれば、
そうですね、よろしいですかね。ぜひ、はい、お願いします、
はいはい、ということになっておりますので、萩原克美さんでぜひ調べてみていただきたいと思います。ちなみに萩原さんは、ゴルフだけじゃなくてもう一つ好きなことがあるというふうに聞いてるんですけれども、
はい、
はい、
そうですね、もう森部先生に知り合う前からですね、一応浜田翔吾っていうその歌手が大好きでですね、
そう、は
い、それは、まあ、森部先生が以前かなり昔ですけども、トレーニングの指導をしてたっていうのを聞きまして、おーっていうのをすごく思いまして、びっくりしたことがありますね。
らしいですよ、
はい、
だその授業で話しましたからね。
あ、そうなんですね、はい、でも多いんじゃないですか、浜翔ファームはです ね,
ですね、高校生ぐらいの時からもうずっとハマってまして、ずっと大好きだったんですけど、まさかって感じでした、はい、
この番組でもよく浜翔かかってます、
はい、
はい、ということで今日ももちろん浜翔
ということで
ございます。
2曲連続で、これはちょっと萩原さんに紹介してもらいましょうかね、
はい、はい、では、次のマッスルソングですね、浜田翔吾で悲しみは雪のように。